夕焼けマーケッツ、投資って楽しいね。
こんにちは、金内彩子です。5月18日金曜日、夕焼けマーケッツのスタートです。今日夕焼け投資日記に載せた写真はお蕎麦屋さんのおつまみです。なんとなくだいぶ斜めに撮ってしまったので見にくいかもしれないんですけれども、おしゃもじの上にお味噌を乗せてそれを焼いたものでキュウリが添えられてありました。ヒロさんからは、これは焼き味噌か何かですか？結局今週は買いの週でした。来週はどうなるかな。ココアタイムにしますといただいていました。あ、今日のお休みはココアだったんですね。そうなんです、これ焼き味噌です。ムカムカさん、ムカムカさんからいただきました。しゃもじを食べるんですか？いや、しゃもじの上の味噌ですよ、味噌。お酒を飲むときには味噌とか塩とか。日本株の PER は歴史的に割安と言われますが、最近は史上最悪とか観測史上最大とかの自然現象が起こっているので、この歴史的という言葉も当てになりませんねといただきました。あー、そうですよね、自然現象もそうですもんね。それに市場心理が悪化してる時ってやっぱり PR とか PBR とかが歴史的に見てってあんまり効かないような気がしますよね。で、キュウリ夫人さんからは、キュウリにもろみ味噌を添えて食べる、いわゆるもろきゅうでしょうかっていただきました。そうですね、お味噌がちょっと違いましたけれども、そんな感じでした。キュウリで食べて美味しかったですよ。にゃんこさんからは、下戸なのでお蕎麦屋さんでちょっと一杯って粋で憧れます。この下げが魅力的ですが、焦ってエントリーしてろくなことなかったので、今週は銘柄研究することに決めてますといただきました。そうそう、お蕎麦屋さんの一杯は粋ですよね。そしてこの下げでね、買おうかなと思ってらっしゃるけれども研究してらっしゃる。なるほど。トモピーさんから、蕎麦湯どう思いますか？え？蕎麦湯の蕎麦焼酎割りですよ。はい、そうじゃなくて、コバは少しだけバイバイしてじーっと見てました。あ、プルプルしてたんでしょう。ジン君の成し遂げるさんからは、久しぶりです。あ、ほんとだ、お久しぶりです。焼きしゃもじですか？山梨に釣りに行った時、蕎麦屋さんでいただきましたが、みょうが、大葉、ネギなど薬味をつけながら一杯やった覚えがあります。香ばしくてうまかった。あ、この薬味がまたいいですね。絶対薬味いりますよね。今日の日経は焼けすぎ、あー、焦げましたかね。日経平均株価、今日は大幅安となっておりました。それでは今日のこの後のメニューです。一日を振り返って明日につなげよう、今日の夕焼け投資日記。その後、投資のティールームへようこそ。今日は、月1コーナー月間 ETF 投資情報です。菅春土さんにお越しいただいております。225先物夜間取引の寄り付き速報などお伝えいたしまして、今日も4時45分までどうぞよろしくお願いいたします。では一日を振り返って明日につなげよう、今日の夕焼け投資日記です。まず大引けのデータです。日経平均株価は8611円31銭265円28銭安、トピックスは 725.54 マイナス 21.62 ポイント。出来高概算で20億5300万株。売買代金1兆2187億円余り。値上がり銘柄数186、値下がりが1443で、東証一部の 86%、変わらず47銘柄。規模別では大型、中型、小型、いずれもマイナスとなりました。今日の東京市場で日経平均株価は大幅に反落しました。終値ベースで1月18日以来4ヶ月ぶりの安値水準、下げ幅は今年最大でした。ヨーロッパの債務不安やアメリカの景気減速懸念などを背景に、リスク資産を圧縮しようというような動きが出て、東証一部はほぼ全面安、435銘柄が年初来安値を更新しました。朝方から安かったですが、5番はアジア株安などを受けてじわじわと下げ幅を広げました。 外国為替市場で円高が進んだことも嫌気されました。日経平均は一時4ヶ月ぶりに8600円を下回りましたし、トピックスは終値ベースの年初来安値を下回る場面がありました。ヨーロッパ時間ではヨーロッパではフィッチがギリシャの長期債務格付けを引き下げました。ムーディーズはスペインの16の金融機関の格下げを発表しました。これらが金融システム不安につながるとの警戒感、スペインにも広がってしまったかというような恐怖感などがありまして、ヨーロッパでは証券株、銀行株などが売られました。そしてアメリカではフィラデルフィア連銀が発表した5月の景気指数が市場予想に反して大幅に悪化しまして、これまで世界景気を支えるかと言われていたやや期待のあったアメリカの景気の減速懸念を強めました。外国為替市場では円相場が1ドル79円台、1ユーロ100円台まで上昇して、これらが輸出企業の業績懸念にもつながる形となりました。前引け時点でトピックスの下落率 1% を超えていたので、小幅は日銀の ETF の買いがあるかなというような期待もありまして、下げ渋るようなところもほんの少しありましたけれども、アジアで韓国株が年初来安値を下回るなどなど、ほぼ全面安、対豪ドル対ユーロでも円高が進行しまして、再び下げ幅を拡大するような場面となりました。33業種すべてが下落でしたが、下げが大きかったのは証券、海運、不動産などとなっていました。売買代金上位を見ても軒並み安で、主力のところ、トヨタ、三菱 UFJ、 日立、三井住友などが安く、小松、日立建機などの建機の下げが目立ちました。それからグリーも一時下げ渋るような動きありましたけれども、結局マイナス引け。ファーストリテイリング、パナソニックも売られました。こんな中でスタートトゥデイ、下島、クックパッドなどが買われております。日経平均株価は大幅安、265円安、今年最大の下げ幅で終わりました。為替現在1ドル79円23銭から24銭、1ユーロ100円28銭から31銭、ユーロドル 1.2657 から60、そして豪ドル円が77円76銭から83銭での取引となっています。ここで夜トレからお知らせです。番組内でお送りしている高野康則のプライムチャレンジ虎の巻。このコーナーは FX プライムの新感覚キャッシュバックキャンペーン、プライムチャレンジとの連動企画です。プライムチャレンジとは、 FX プライムが指定する取扱い商品、通貨ペアを取引してキャッシュバックのチャンスをゲットするキャンペーンです。高野康則のプライムチャレンジ虎の巻は、夜トレではもうすっかりおなじみですね。高野康則さんがその対象の通貨ペアの魅力や取引のポイントをわかりやすく解説してくださいます。ちなみに今週のプライムチャレンジの対象ペアは全通貨です。キャッシュバックの権利は明日の朝5時59分までの取引ですので、まだ FX プライムの口座を持っていないよという方は、夜トレの番組までにぜひ FX プライムのホームページを見ていただき、番組に備えてください。お知らせの後は投資のティールームへようこそです。
最新の投資情報は日曜日に動き出す週刊投資情報新聞日経ベリタス、毎週日曜日発行。お申し込みは0120-54-4946 まで。一流の投資は一流の情報から。
FX 取引なら伊藤忠グループの FX プライム。 FX プライムではただいま新感覚のキャンペーン、プライムチャレンジを実施中。毎週 FX プライムが指定する取扱い商品、通貨ペアを1回でもお取引いただくと、キャッシュバックのチャンスが発生する抽選ゲームに参加できます。 FX プライムで口座開設し、プライムチャレンジでワクワク感をお楽しみください。口座開設はラジオ日経の夜トレ番組ホームページなどに貼られているバナーをクリック、もしくは FX プライムと検索。 FX プライム株式会社は関東財務局長金商第259号の金融商品取引業者です。 外国為替保証金取引は元本あるいは利益を保証した金融商品ではありません。為替変動、金利変動等のリスクにより投資金額以上の損失が生じる恐れがあります。投資及び売買に関するすべての決定は契約締結前交付書面をよくご理解いただいた上で利用者ご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
さてコメントいただいております。待ってました月間 ETF 投資情報。今日は仕事を早めに切り上げてリアルタイムで聞こうと思います。第1回から聞いていますが、投資の選択肢として ETF が確実に入ってくるようになりました。これを聞いて勉強したいと思います。関正勝さんからいただきました。ありがとうございます。今日のゲストはカンチュンドさんです。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。すっごく嬉しくないですか？
はい、非常に嬉しいです。
ETF が投資の選択肢に入ってこられた、
はい、あの仕事を早めに切り上げて大丈夫なんでしょうかね。あの、それだけが心配です。
ご迷惑のかからない、はい、程度に。
程度によろしくお願いいたします。
ETF の伝道師として最初からお伝えいただいておりますが、もう何回になるのでしょうか。本当にいろんな種類の ETF がある。
はい。
たくさんあるんですよね。
たくさん選択肢はあります。で、皆さんそれぞれ投資の思考とかご興味があるものは違うと思うんですが、自分のこれまでの投資に、隠し味みたいに。一つプラスアルファしてみる、
うんうん、隠し味、
はい、もう一つこれを入れてみたらどうかなみたいな感じで気軽に ETF とお付き合いいただけたらなといつも思っております。
これとこれでどっちだけではなくて、はい、いろんなものの中に一つこれも加える、
はい、そうです、
ね、そういうのはいいですよね、はい、
そうです、
はい。今日もインデックス投資アドバイザーで信用 FP オフィス代表のカンチュンドさんにいろんな ETF のお話を伺ってまいります、
はい。
まずは選んで楽しいファンド ETF4 月の国内売買代金ランキングベスト10です。今日の夕焼け投資日記のところにベスト10貼ってありますのでご参考になさってください。1位はやっぱり225投信でした。これ4月のランキングですので、このところの相場の連休明けのとこ下落で動いたところは入ってないんですよ ね、
そうですね。
だからそんなに出来高も増えてない感じです、はい、だから分かんないですけど、上場225などがあってビックス短期先物 も5位に入っています、はい、そして6位に日経平均レバレッジ指数、
はい、
7位にトピックスブル2倍、
はい、
そしてちょっと過ぎて11位にトピックスベアマイナス1倍、
はいはい、
そして15位に日経インバース、はい、これもマイナス1倍ですね、はい、これが入りました。
入りました。
これ先月ご紹介いただいたものですよ、
はい、これも4月の第1週第2週に上場してきたところでございますので予想通りではあるんですが、
はい、
やはり皆さん、特にこのラジオを聞いていただいている個別株とかをね、よくやっていただいている皆さん、ご興味、関心の度合いがやはり高かったなと、はい、確認しました。
結構できてましたね。
はい。
うん、
で、私、複数日、ウォッチしていたんですが、
はい、
マーケット状況に関わらず、やはり、いわゆるベア型よりも、ブル型、うん、レバレッジの方が、出来高が、うん、多くなるという傾向を発見しましたね。
相場に関わらずです
か？はい。まあ、この一週間は、さすがに、ベア型、ね、インバースの方に資金がこう向かってるんですが、そんなに大きなトレンドではない時には、やはりレバレッジ、上がる方に皆さん、お金を託したいという、これ人間の本質的な傾向じゃないですかね。
これプラスかマイナスかじゃなくて、はい、2倍と1倍の差だったってことですね。
そうですね。うん、やはりこう上がる方かける2倍というのはそのトレードする方にとってはワクワクドキドキするんじゃないでしょうか。
だってせっかく ETF で買うんですもんね、
はい、
じゃなければ普通に 225ETF 買えばいいので、はいはいはい、これはやっぱり2倍の魅力というのはかなりあった
あったと思いますね。
ということは、はい、
ただこの一週間に関しましては、
はい、
まあ、もちろんこれは良くないことなんですが、マーケットが割と右肩下がり、わかりやすいチャートを描いていますので、 こういう場合はベア型、インバース型の ETF を使う好機である、使いやすいというふうに思いますね。
そうですよね、はいはい、このところやっぱり出来高もできていますので、はい、日経インバースが今日多分上場以来一番多い出来高になってると思います。
はい、わかりますね。
さすがにこれを使って、
はい、
まあ一回転しようという方もいらっしゃるし、はい、ヘッジにしようという方もいらっしゃるでしょうし、
はいは
い、いろんな視点で商いが増えている。
そうですね、これまで個別株オンリーでトレードされてきた方にはこの1週間イメージしていただくと、もうマーケットがと味方下がりになっていると、そこで何か、リスクをヘッジするために買えないかとなった時に、ベア型インバース型の ETF というのはこれは使えるんじゃないかなと思いますね。
これ4月の月間のランキングに東証の方は4月5日、大証は4月12日上場なのに、はい、こうやってランキングベスト10にも入ってくるということは、
はいはい、
今後も期待できますね。
そうですね、これは、今はトレードしている方がもちろんご興味を持っておられるんですが、機関投資家の方もですね、相当買いが入っているようですので、大いに期待できると思います。
そうですね。機関投資家さんが使い始めるとまたちょっと一味違ってきますね。
そうですね。
はい。さて、そんな本日は ETF をめぐる指数のお話を伺えるということなんですけど。
そうなんです。
指数のお話、
彼女さん、はい、指数といえばどんな指数を思い浮かべますか？
日経平均とかトピックスとかダウとかナスダックとか FT とかダックスとか、
はい、もう毎日先ほども言っておられましたけれど、馴染みはございますよね。
そうですね、
はい、
大変に、はい、
しかしながら指数というのはそもそも、まあ例えるなら3年 B 組40人の平均身長は、
はい、
みたいな、
そうですね、
平均値でしかなかったわけです、はい、ずっとほとんどの歴史の時間。
そうですね、だから、はい、A 君のとか B 君のってい こう実態はない
ないです。
そうですね、
日経平均株価も市場全体の動きを示すバロメーターのような役でしかなかったんです、
うん、
ところがインデックスそのものが商品になって、なんとかインデックスファンドとか ETF みたいな金融商品が出てくると、指数を提供している会社が、それでお金儲けができるようになっちゃったんです。
お金儲け？
はい。
確かに前にも申し上げましたけど、はい、バブルの頃に、
はい、
日経平均くださいって言って証券会社に行ったっていう笑い話がありましたけど、今では笑い話ではない。
ないです。
日経平均そのものが指数として商いができる、
はい、
でそれがお金儲けにつながる。
これどういうことかと言いますと、はい、例えば鹿野さんがね、日本経済新聞社の日経平均株価を管理してるすごい偉い人で、私が運用会社なんですよ、
はい、
ね、私、はい、関運用会社が日経225インデックスファンドって作りたいんですね、
は
い、
うん、
日経平均株価と同じ値動きをする投資信託です。なんかいい感じでしょ？
はい、システム組んで。
そう、売れそうなんですよ、
はい。
ところが、名前に日経225インデックスファンドって入れるということは、これ日経平均株価ですから、ね、その。
日経平均っていうことのを使うための、
そうそう、
なんていうんだ、著作権みたいなのが。
そうそうそう。結局に日本経済新聞社さんに許諾をいただいてライセンス料というのをお支払いしないと、関運用会社は日経225インデックスファンドを売れないわけです。
え、それ日経がお金もらってんですか？
はい、つまりここで指数というのがただ単に平均値から立派な商品に変わったんです。
指数を持ってるっていうことは財産になったわけですね。
おっしゃる通りです。
へえ。
これは日本の日経平均トピックスだけでなく、
うん、
アメリカの有名な指数ダウ平均とかございますよね。
ございます。
はい。あれチャールズ・ダウっていう人が作り始めたんです。
名前なんですね。
名前なんです、人の。
チャールズ・ダウ。
はい。これ、可能性は19世紀に遡りまして、
はい。
1896年、チャールズ・ダウさんは、
はい。
12銘柄のアメリカの株式。まあ、当時は、鉄道会社が成長産業、花形でしたからね。
ああ。
12の鉄道会社を合わせて、まあ理屈は簡単なんですよ。じゃあこれで市場平均で、じゃあ俺ダウだからダウ平均ってしようか、みたいな。
そんな自分の名前つけ、例えばなんか金内平均とかって勝手につけちゃったってことですか？
そうです。あの正式に言うとダウジョーンズインダストリアルアベレージと言うんですが、まあこれが指数の元祖のようなものでございます。
へえ、でもそれにしても鉄道会社12銘柄だったってなんか時代というかその当時とかいうか、なんか感じますね。
そうですよね。で、ダウ平均は今30社になってますが、今日のアメリカ経済、うん、強いては世界経済のこう様相を反映していろんな業種に分かれてますが、
はい、
根本的な考え方は何一つ変わってないんです。要するに30社足して割ってるだけです。
なるほど。
シンプルなんです。
そうですね。
はい。
あれは平均株価ですもんね。
そうです。
足して割っただけ。
そうなんです。
ああ、じゃあその他の指数はどうなんでしょうかとか、引き続きお知らせの後伺ってまいります。
ここはとあるテレビ局の報道制作フロア。向こうからすごい形相で走り寄ってくるのはレポーターのマイクだ。
ジャン！スクープだスクープ。
どうしました？
前から噂になってたあの謎のクリック村の株少女。
ふん。まさか見つかったんすか？
そうなんだよ。現地からのこの写真見てみろよ。
うわ、俺超タイプっす。
やっぱり株を抱えてたんだよこの少女。それにこの村では合言葉があるらしいんだ。
うん、どんな？
一つはクリック。
もう一つは
株だ。とにかく明日からお前と二人で行くことになったからよろしくな。
マジっすか？やばいっす。株少女に会えんの？イエスイエス！
クリッククリック 株
を抱えているという株少女、二人は謎だらけのクリック村へ行くことになった。株といえばクリック、 GMO クリック証券。
それでは引き続きお話を伺ってまいります。チャールズ・ダウさんが作ったダウ平均、これも歴史的にこう同じことなんだけれども、これが金融商品になってきた。
そうなんですよ、
うん。
さっきインデックスファンドのお話をしましたが、
はい、
インデックスファンドが登場するまでは株価指数というのは市場の平均に過ぎなかったと、うん、でインデックスファンドが登場して金融商品の名前として指数が使われ始めた、
うん、
でもここでもまあビジネス的にはそんな大したことなかったんです。
まあちょっとお小遣いもらってる感じです。
そうです。やっぱり ETF が出てきてからです。
ETF を売り買いしてもらう会社さんが、
そうですね、 ETF そのものが需要がものすごく伸びてきて、たくさんの運用会社が参入してきます。証券会社も ETF の宣伝します。メディアもしだします。そうするとダウ平均に連動する ETF、僕とこが先作りましたよって。これ先行者利益って言うんですけれど、結構重要なんですね。
あ、ダウに連動するだけだったら、どこの会社でもいいので。
作れるんですよ。ということは、ね、投資家からすると、ああ、スパイダーさんが最初にダウ平均の ETF 作ったよね。じゃあスパイダーのダウ平均 ETF 買おうってなったら、
うんうんうん、
他の運用会社が後から作っても、なかなかそのマーケットシェアを奪うというのは難しいんですね。
そうですよね。そんな何個もいらないですよね。
いらないんですよ。つまり ETF は特定の指数に連動する金融商品ですから、一つの指数に対して理論的には一個 ETF があったらいいんですよね。
うん。
そこで困ったことが起こります。 ETF のニーズはどんどんどんどん広がっていくのに、使える指数がもう限られてきちゃったんですよ。
でもその指数に連動する ETF が欲しいから ETF の需要は高まった。
いえいえ、この金融業界、いや、はい、別に他の業界も一緒ですが、とにかくどうやって儲けようかと、もうビジネスを虎視眈々と狙ってる人にとっては発想の転換をするわけです。2000年代前半にアメリカの金融関係の方はこう考えたんです。 ETF はこれから伸びる。だったら、新しい指数を作っちゃって、それに連動する ETF を組成しよう。
指数の方を作っちゃう。はい、
つまり2000年代前半から新たな指数の開発というのが、鹿野内さん、ものすごく大きなビジネスになったんです。
運用難の時代でもあったってことですかね。
そうですよね。
え、新たな指数の開発って言ったってそんなにたくさんは、
はい、いや、でも指数というのは市場の平均値ですから、
はい、
さっき申し上げた3年 B 組の40人の平均身長っていう言い方もありますし、丸坊主頭の3年 B 組の20人の平均身長と言ってもいいわけですよ。
そうですね。男子の平均。
そう。
女子の平均。
そう。例えば埼玉県と千葉県に住む3年 B 組の平均身長と言ってもいいですよ。
分かれてきました。
とにかく平均というのは作ろうと思えばいくらでもいかようにも作れるわけです。
なるほど、はい、そうですね。だって業種別ってしただけでもトピックスだって33個に分かれちゃいますね。
そうなんです。ここで指数提供会社というものが大きなビジネス、はい、儲かるビジネスとして認知されていくようになるんですね。
これもすごいことですね、はい、指数提供会社。
そうなんです。まあ、これは今日お話ししたい、はい、ETF に指数を提供している会社のベスト5というのが、これ ETF の最大手ブラックロックという運用会社の、ETF のランドスケープというレポートにちゃんと発表、公表されていますので、まあ一応、これ鹿野内さんもご存知だと思います。
は。
第1位は、
はい。
MSCI。
MSCI、はい、なんとかかんとか、はい、この間も定期入れ替えがあって大騒ぎをいたしました。
そうなんです、はい、これモルガン・スタンレーキャピタル・インターナショナル。
ああ、そうか、ここが最大なんですね、
はい、最大でございます、私たち国内 ETF としても上場していますが、 MSCI 国際指数に連動する ETF 銘柄コード1680とかございますね。
上場 MSCI 国際、
はい、これ日本以外の先進国というイメージでございますね、うん、あるいは MSCI エマージングマーケット指数というのもございますね、
はい、
これも非常にポピュラーだと思います。
もう世界的に大きな会社です
ね。大きな会社でございます。すごく儲かってると思いますよ。
あ、そうなんですね。
指数 MSCI というものを貸してるわけですから、そしてライセンス料もらってるわけですから、
それで儲けてるんですね。
そうなんですよ。そうなんですよ。すごいですよね。
なるほどね。
これが1位でございます。
はい。
2位が S&P でございます。
まあ、これもまた。
はい。有名でございます。スタンダード&プアーズ社。はい、これ昔は、あれだったらしいですよ。プアー出版とスタンダード統計というところが合併して、スタンダード&プアーズ社ってできたらしいですよ。格付け会社としても有名ですよね。
はい。そちらの方が、うん。
はい。ところが、S&P は、指数提供会社としても有名です。かの有名な S&P500。
そうか、はい。そうですよね。
はい。これは何を隠そう。アメリカで一番最初に登場した ETF が、スパイダー S&P500 です。1993年です。これ鹿野内さん、どれだけ一応その指数提供会社が儲かるかというとね、
はい、
スパイダー S&P500 は最初にポッと登場した時は誰も知らない。ところが今では世界で一番純資産残高が大きく、そして世界で1日あたりの出来高が一番大きな ETF です。今スパイダー S&P500 ETF が純資産残高が100億ドル相当あると思うんですが、まあ80円とすると8兆円、仮にですよ、私本当の数字は知らないですが、指数提供のライセンス料が S&P500 ETF の純資産残高の 0.0001% だとしてもすごいお金入ってきますよ。
あ、それそういう感じで入ってくるわけですか、
ね、パーセンテージで契約してますから。つまり ETF がどんどん大きくなればなるほど指数提供会社の元に入ってくるライセンスフィーも大きくなるわけですよ。
ってことは ETF で人気が出そうな指数を作ることが儲けの道ですね。
そうなんですよ。これはもうすごいビジネス今なってるんです。
じゃあ SP500 っていうのを作った時っていうのは、まあ、ダウは30銘柄しかないし、
はい、
いいところに目をつけたわけですね。そうですね、アメリカ全体。
そうですよね、うんうん、でも1970年代半ばまでは市場の平均値に過ぎませんでしたので、まあまさかご本人たちもこんな大きなビジネスになるとは多分思っていなかったと思います。
あ、最初はなんかとりあえず全体を見ましょうぐらいで作ってたわけですね。はい、
あの社会的な、資産運用、金融業界の大事なインフラとしてのね、役目っていうのでやってた。
やっぱりでもインフラを持ってるところは強いんですよね。
強いです。
でこれが2位ですね。はい、S&P
が、はい。で3位がバークレイズキャピタル。
こんなところにいるんですか、バークレイズ。キャピタル。
これはですね、債券 ETF で圧倒的なシェアを占めてるんです。
そうだ、債券 ETF っていうのもありますもんね。はいはい、
これもバークレイズキャピタル、やっぱり債券の運用で有名なところでございますので、
はい、
債券の指数提供で強いっていうことなんですね。あと、これ、彼女さん、パッとは思い浮かばないと思うんですが、
はい、
証券取引所が指数提供会社でもある。ナスダック。
あ、そうですね。
はい。ナスダック100とかね。
あ、あれは、証券取引所が提供してるんですね。
そうです。
はい。あ、トピックス。
はい。東京証券取引所。
はい。
トピックスという指数も持ってます。あるいは、新聞社が、指数提供会社になってます。
日経平均？
そう。
FTSE？
そうそうそうそうそう。こういう感じもありますね。あるいは、投資信託の評価会社が、指数提供会社にもなってます。モーニングスターとか。
モーニングスターが指数持ってるんですね。
はい、はい、
へー。
あるいはもっと言っちゃうと証券会社が指数提供もしています。米国の有名なオンラインブローカーであるチャールズ・シュワブ証券。あの会社すごいんですよ。チャールズ・シュワブは証券会社でもありますし、ETF の運用会社でもありますし、そして指数提供もやってます。
ああ、いろいろやってるんですね。
アメリカで特に顕著なのは、運用会社が自ら指数も組成して新たな ETF を売り出すというパターンです。
そうすると何かいいことあるんですか？
ありますね。例えば、アメリカの運用会社に Wisdom Tree という ETF の運用会社があるんですが、ファンダメンタルインデックスで有名な運用会社なんですが、自分たちで指数も作っちゃえば、外部の指数提供会社にライセンス料を支払う必要がなくなります。
あ、さっきの儲けのもと。
はい。
いらないんですね。
コスト削減につながるんですね。
あ、じゃあその ETF は少し手数料を下げられたりする。
そうなんです。ただし自分たちが自ら作る指数ですから、ああこの指数はなるほど市場のそういう平均をちゃんと代弁してくれてるなという知名度なり分かりやすさなり、それを投資家に訴求していかないといけないので、
それは大変ですね。
うまくいかないと、実際に今までもたくさんあったんですが、指数を作って ETF 運用始めたが全然知名度上がらない、 ETF の出来高も
増えない、
そして上場廃止になっちゃった ETF も少なからずございます。
あ、やっぱ失敗作はあるんですか？
あります。ここが非常に難しいところですね。
菅さん、これから作るとしたらどんなのがいいと思いますか？
あ、もうもちろんアジア株指数ですね。
アジアを網羅するような。
はい。あの、このラジオを聞いていただいている、日経関係者の皆様、トピックス関係者の皆様、もうこれ日経アジア100とかね、トピックスアジア100とか、
うんうん、
そういうの作ったらいいと思いますね。
日本株だけではなくて。
なく、アジア、だいたいインドぐらいまで含めてほしいですね。
アジア指数。
はい。
いいですね、はい。
これが世界的に有名になればもう、ベリーグッドです。
そして ETF を作る。
はい。
はい。今日は菅忠斗さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
私のこと全然分かってない。
彼女の気持ちも分からないのにお客さんの気持ちなんて。
あ、いらっしゃいませ。
消費者心徹底取材、マーケティングを読む新聞日経 MJ、 お試しできます。 0120-834946 優しく読む。
ミリオンヒット東京の陰に隠された若者たちの喜びと葛藤、名曲を生み出したマイペースのメンバーが語る昭和のあの時、そして50代にして活動再開する思いとは。ラジオ日経の新刊名曲東京を生んだ男たちマイペースな奴らはスタジオライブ3曲も収録してただいま発売中、税込3150円。お申し込みお問い合わせは 03-3583-8300 ラジオ日経事業部、またはお近くの書店まで。
時刻は4時40分を回っています。225先物の夜間取引、寄り付きは8630円で、通常取引の終わり値を30円上回りました。その後安値20円高値50円があって、現在8640円で40円高。為替現在1ドル79円25銭から28銭、1ユーロ100円44銭から50銭、ユーロドル 1.2674 から78です。始まったヨーロッパは、ドイツダックスが 0.7%、 フランス CAC が 0.9% ほどの下落です。軒並み安で始まっておりますが、わずかながら下げ渋っております。まあ、でもまだ分かりませんけどね。さてラジオ日経は昼間だけでなく夜間のトレーダーも応援します。金曜の夜は元祖夜のトレード番組夜トレ、今週は FX を始めたばかりの方一緒にやってみよう FX 検定、 FX ゲームを使ったバーチャルトレードコンテストに参加したミス夜トレの高山エミリちゃん、果たしてその結果は。この1ヶ月間の成果を FX 検定という形でチェックいたしますので、リスナーの皆さんも一緒にツイッターでご参加ください。意外と知っているようで知らないこともあるかも、間違って理解していたこともあるかもしれません。夜トレは今夜9時15分からユーストでライブ配信します。昼も夜もマーケットの番組はラジオ日経、お楽しみに。さて菅さんに残っていただきました、はい、注目の何か。
そうですね、先ほどの指数のお話に関連するんですが、はい、債券指数で有名なシティグループ世界国債指数っていうのがあるんですけれど、これって組入れ国が世界経済の変化に伴って変わっていってるんですね、
はい、
一般的には日本を除く先進国の債券指数って理解されてるんですが、実はこの指数ギリシャ入ってないです。
もともとですか？
いえ、いわゆる外されてるんですね。そしてポルトガルも外されてます。
そうなんですね、やっぱり。
つまり指数というものがその基準によって組み入れる国を選んでいっていますので、実はこのシティグループ世界国際指数、もうすぐ南アフリカの国債を入れる可能性が出てきています。
おー、それでまた外されたら外されたことでさらに売られるっていうようなこともあるんでしょうし、
もちろん売りますね。
ですから南アフリカ、
はい、これ南アフリカがもし入ってくればどこかの国が外れるかもしれません。そういうふうに指数は生き物と、
はい、カンチュンドさんにお話を伺いました。今日もお疲れ様でした。担当は金内彩子でした。